ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと米倉美穂で橋本市長にお話を伺ってまいります。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはどんな話題でしょうか。
はい、新型コロナウイルスの話になってしまうんですが、この夏ですね、やはり、5類移行後、やはり人の移動も増えたり、イベントも数多く開催されたりということもありましたし、夏休みやお盆期間中というのもあってですね、どうしてもやっぱ第9波が起こったのではないかと言われる状況がありましたが、ここへ来てですね、少しこうコロナウイルスに関しては落ち着きを見せてきている状況にあるかなというふうに感じています。ただですね、心配なのはインフルエンザがですね、この時期から流行し始めているということで、実はこの3年余りですね、新型コロナウイルス感染症対策として市民の皆さんにもですね、いろんな対応策を取っていただいたおかげで、インフルエンザの流行っていうのはあまり見られなかったわけなんですけれども、ここに来てですね、やはり免疫が低下しているっていうのもあるんだろうと思いますが、インフルエンザだけではなくて、RS ウイルスであったり、ヘルパンギーナであったりですね、子どもたち の, その手足口病なんかもこう流行の動きが見られるということですので、ぜひ感染症すべてに対してですけれど、皆さんにも注意をいただきたいなと思います。
やはりこう引き続きワクチン接種などね、市民の皆さんもいろいろしていただくといいですよね。
そうですね、大切な方を守るためにもですね、また一部現在はこの治療薬であったり、入院などもですね、負担が伴うことにもなりますので、現在市役所の3階でですね、集団接種を行っていますので、初回接種を受けたすべての方が対象となりますので、ぜひワクチン接種についてもですね、検討いただきたいと思います。
いずれにせよこう人がたくさん集まるところはマスクをするなどね、昔のようにしていただいた方が皆さん安心ですからね。
そうですね、やっぱ場面に応じて対処するっていうのは、我々こうこの3年余り身につけた習慣としてですね、実践していただければと思います。
続いてのお話は何でしょうか。
はい、市のですね、公式 LINE、多くの皆さんにご利用いただいているところですけれど、10月からですね、新たな機能が加わりました。通報機能とですね、粗大ごみの予約機能が新たに加わりましたので、広報でもお知らせしてますけれども、ぜひこちらもご利用いただければと思います。
私のところにも新たに、はい、アンケートみたいなのが来ましてね、ちゃんと返したので多分使えると思いますけれども
今回通報機能に関しては、今までレポ直す課があって、道路に穴が開いていたりですね、公園の遊具が壊れていたりっていう情報を提供いただくってことをやってたんですけれども、今度は LINE 上でですね、それができることになりましたので、もちろん写真を撮っていただいたり、そのご連絡いただいて、対応状況などもちゃんとご報告されることになりますので、ご利用いただきたいと思います。それから粗大ごみの予約機能なんですが、これまでは電話でですね、予約をいただくという状況でありましたが、今度は LINE 上ですので、24時間受け付けることができますので、ぜひこちらも利便性が高まっているというふうに思いますので、ご利用いただければと思います。
粗大ごみ予約機能は本当に便利な機能ですよね。粗大ごみ予約機能なんですが、簡単に入力することができます。まずメニュー内からゴミをタップしてください。そうすると手続きを進めることができます。そしてリストから処分したい粗大ごみの品目、個数を選んでください。必要な情報を入力して送信すると、市から収集日や収集方法などについての通知が届きます。とっても簡単に利用することができますね。
そうですね、詳しくは広報をご覧いただければと思います。
はい、 そしていよいよ松明あかし近づいてきましたね。
そうですね、今年はあの11月11日が土曜日、松明あかしの日になりますので、4年ぶりにですね、今までこういろいろ松明あかしも、状況をですね縮小したり規模縮小したり対応が制限されたりっていう状況の中でありましたけれど、松明行列も含めてですね今年は開催が見込まれていますので、大いに期待をしていただければと思います。
やはりねこう行列が復活して我々もこうなんかこう気持ちがワクワク感がより上がっていきますね。
そうですね、須賀川にとってはですね、400年以上続く伝統行事でもありますし、私たちがですね須賀川市民が誇りとする、行事でもありますので、ぜひ市民の皆さんにもですねご参加いただきながら、この松明あかしの成功を久しぶりにですね味わっていただければと思います。
日本三大火祭りの一つと言われてますけど、海外からの観光客の方も増えてる昨今ですから、海外の方もねぜひこの日本を代表する火祭りを見に来ていただきたいと思ってます。
そうですね、以前はですねコロナ禍前も海外からのお客様もですね数多くいらしていただいてましたけれども、久しぶりに開催される中で、インバウンドがですねかなり全国的に広がりを見せているっていう状況ですので、こういう行事はかなり珍しい、行事でありますし、多くの観光客の皆さん海外からもお越しいただけるのではないかなと思います。
それでは簡単に松明あかしの行事スケジュールをご紹介いたします。おもてなしフードコート、時間は午前11時から午後9時、会場は緑ヶ丘公園芝生広場です。おもてなしイベント広場、午後1時から午後4時、会場はテッテ、それから須賀川信用金庫本店駐車場となります。松明あかしウォーク、集合時間が午後3時15分、会場は須賀川信用金庫本店駐車場です。須賀川第一中学校の松明が出発するのが午後2時、松明通り宮崎町付近を出発します。松明を盛り立てる会の松明が出発するのが午後3時、松明通り吉田院前を出発します。そして小松明行列が出発するのが午後5時です。妙見児童公園を出発します。一般参加小松明行列が午後5時30分に出発となります。三原し橋駐車場です。御神火宝珠式献銀、こちらは午後5時15分から5時30分、二階堂神社で行われます。松明太鼓の演奏は午後6時から7時45分、五郎山特設ステージで披露されます。そして松明の点火が午後6時30分、五郎山で行われます。
こう見ますと、まさにフルな感じで、久しぶりの松明あかしという感じですね。
そうですね、本当に待ちに待ったという方多いかと思いますし、やっぱりこう晩秋の夜空を彩る松明の炎というのはですね我々を魅了してくれますし、須賀川の先人たちがですね、先人たち亡くなられた方々の慰霊を含めての行事でもありますから、これからもですね継続するために皆さんのご協力お願いしたいと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。